本日はですね、ヨハネのこの15章を、共に学んでまいりますが、先週お語りしたところの、続きになりますかね、15章の16節から、27節までをお読みしていきたいと思います。そしてですね、先週メッセージを語らせていただいた内容は今年のビジョンにこう乗っ取った内容でありますが、そのビジョンに乗っ取った内容をですね、さらに深めていきたいというふうに願っております。内容としてはですね、イエス様に選ばれた者が実を結ぶことができる、そのことをもう一度ですね、確認していきたいと思います。そして次にですね、一つの多分 大きなポイントになると思います。録音を聞かれる方もですね、多分非常に有意義な、内容を受け取っていかれると思いますが、それはですね、世とイエス様の考えをこの区別していくということ。私たちは世に生きて世の影響を受けてこのさまざま歩んでいきますが、イエス様はですね、世はですね、このキリスト、またキリストを属するものをこの憎みですね、攻撃するというふうにこのおっしゃっておられるのであります。そのことをですね、深めていきたいと思っています。そして3番目にですね、イエス様との交わりの中で私たちは証人となっていくことができるということをですね、ご一緒に御言葉から見ていきたいと思っています。ヨハネの15章16節から27節までをお読みしてまいります。それではお読みいたします。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため。またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。感謝ですね。あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じます。世があなた方を憎むなら、あなた方よりも先に私を憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではありません。私が世からあなた方を選び出したのです。そのため世はあなた方を憎むのです。しもべは主人に勝ることは勝るものではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。人々が私を迫害したのであれば、あなた方も迫害します。彼らが私の言葉を守ったのであれば、あなた方の言葉も守ります。しかし彼らはこれらのことをすべて私の名のゆえにあなた方に対して行います。私を使わされた方を知らないからです。ここもポイントですね。どうして世が憎むのか、それはこの使わされた方、神様のことを知らないから、神の御言葉を知らないから。22、もし私が来て彼らに話さなかったら、彼らに罪はなかったでしょうけれども、今では彼らの罪について弁解の余地がありません。私を憎んでいる者は私の父をも憎んでいます。もし私が他の誰も行ったことのない技を彼らの間で行わなかったら、彼らに罪はなかったでしょうけれども、今や彼らはその技を見て、その上で私と私の父を憎みました。これは彼らは言えもなく私を憎んだと彼らの律法に書かれている言葉が成就するためです。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その方が私について証ししてくださいます。あなた方も証しします。初めから私と一緒にいたからです。祈ります。天の神よ、イエス様がこの最後の晩餐のこの中で、この十字架にかかられる直前の中で、弟子たちと親しく交わりながら語られたこの御言葉を、私たちはこの月の第2の日曜日にこの御言葉を受け止め、そしてあなたを見上げようとしております。主よ、どうかお語りください。そ そしてあなたの御言葉によって私たちの心をどうかはっきりと見分けていくことができるように導いてください。そして世がこの真理を憎むのは当たり前であるということを私たちはこの念頭に置きながらそれに向けて対処をしていくことができる知恵と聖霊によるこの精神力をあなたが与えてくださって、私たちは励ましをいただいて初めて前に向かって進んでいくことができますので、主よどうか今日のこの時間を主が用い、そしてこの語られるメッセージを用いてくださって、主がこの聞く者に主の御心の道を進んでいけるようにどうかお助けを与えてくださるようにとお願いいたします。主を見上げます。感謝します。イエスキリストの皆によってお祈りを捧げいたします。アーメン。今年はですね、キリストの御言葉にとどまるという御言葉をこの、テーマとしております。ヨハネの15章の7と8です。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、すなわちイエス様の言葉が私たちにとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい、そうすればそれは叶えられます。15の8、あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって私の父は栄光をお受けになります。今年はですね、この2節をですね、この、テーマとして取り組んでいきたいというふうに願っています。そして、一番のポイントはですね、さまざまな状況の中でこのイエス様がおっしゃった、あなた方が私にとどまり、私たちがイエス様にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、イエス様の言葉が私たちの内側にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。でもですね、よく考えてみると、このいろんなこう状況やいろんな感情になる中にあってですね、イエス様の言葉をいつも心にとどまらせる、とどめるということはですね、やはりですね、この主の助けと、また私たちの、チャレンジといいますか、選択といったらいいんでしょうか、そのようなことがですね、起きていくということになると思います。でもですね、それをしながら私たちはですね、この神様にあってこの成長させていただける、導いていただける、そして、そのことによってですね、キリストに似たもの、すなわち実を結ぶものとなり、そしてですね、それによって私の父は栄光を受け、お受けになるとイエス様は語っておられますので、私たちが実を結ぶことを通してこの神の栄光を表していくことができる、人生はですね、神の栄光を表すためにこのあるというふうに聖書は書き記しておりますので、そのことも覚えながらですね、私たちこの1年この内容をテーマにこの宮中にこの心を向けていきたいと思うのです。今ここに図がありますけど、イエス様の御言葉にとどまるとですね、私たちはだんだんとですね、このイエス様との交わりの中でキリストに似たものとなっていく、これはイエス様の人格と交わっていけばそのようになっていくというのはある意味、当たり前ということにはなるかと思いますが、でも先ほどお話したようにチャレンジというものは当然あるかと思いますが、そのことによってですね、父なる神の栄光を表していくことができる、地上でもですね、実を結びますし、今年多分何度か語りますが、黙示録の、19、20、21あたりを見るとですね、やはりこう天上、特に、千年王国や、新天新地の中でですね、聖書は千年王国の中の記述がありますが、キリストと共に王として治める、さまざまなものを裁いていくとも書かれているので、やはり私たちはですね、あちらの世界に行った後にもですね、イエス様と共にいろんな働きが備えられているということにはなるかと思うんですね。ですから、そのですね、働きの準備はいつするかというふうにこの思考していくとですね、やはりこの地上でどこまでイエス様と一緒にこの生きていくか、またイエス様のこの訓練導きをいただいてこの実を結ぶ成長していくか、これがですね、このあちらの世界に行った時の多分私たちのですね、このさまざまな働きをするための、備えというふうになっていくということに、なるかと思うわけでありますね。ですから地上で、実を結びます。 いろんな働きをします。でも思い通りにいかずですね、十分ですね形が見えなかったとしても、やはりそれはですね、ある意味この天でイエス様と永遠にですね生きていくための準備でもあるということを、この覚えていくときにですね、私たちはこの地上でのこの、まあ何と言いましょうか、導きというものをですね、本当にこの準備として受け取っていくことができるということになっていくかと思います。今日ですね、先ほどお話したように3つのポイントで見ていきます。まず最初はですね、イエス様に選ばれたものがこの実を結ぶことができる、これは先週の御言葉をもう一度繰り返していきたいと思っております。はい、そのことにまず目を向けていきたいと思います。先ほどお読みしたですね、ヨハネの 15-16、 あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。イエス様が私たちを選び任命してくださったということをイエス様はおっしゃっておられます。そしてそれはあなた方が行って実を結び、その実が残るためようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものは全て父が与えてくださるようになるためですと、こう語ってくださっています。先週ですね、ペテロのことを少し学びました。ペテロはですね、十字架前にですね、もう一番弟子として、イエス様があなた鶏が鳴くまでに私を三度知らないというと、イエス様から語られた時にですね、いやそんなことありませんと、私はもう牢であろうと覚悟はできておりますと、そのように語りましたが、でも実際はですね、その後イエス様が逮捕をされて、そしてですね、この裁判にこのかけられた状況の中でですね、彼は実際やはりですね、鶏が鳴くまでに三度あの方を知らないというふうにこう言ってしまったわけですね。そして彼はその後ですね、この本当にですね、こう落ち込むようなこの状況をですね、彼は通っていきました。ところがヨハネの21章、こう先週お読みした内容ですけども、今ズームに入っている方と今共に礼拝しておりますが、ですね、イエス様はですね、このペテロのもとに近づいてくださったということをですね、この見るわけです。そしてですね、この使命を、このこう分かる使命をですね、このはっきりと受け止めていないような、そしてもっと言えば21章ペテロの様子を見るとですね、やはりもう非常に、まあ、元気ではないという状況でありますね。ですからそういう中でこのイエス様はですね、このペテロや弟子たちのもとに近づいてきてくださったということをですね、この見るわけです。まあ、これは先週共に学んだこの聖書の箇所ですが、やはりクリスチャンはですね、いろんなところを通ります。そしてうまくいくときもあれば、またペテロのようにですね、もしかするとこの失敗してしまうようなことを通ることも、まあ、実際にはあるかと思いますけれども、イエス様が私たちを選んでおられる、あなた方が私を選んでなく私があなた方、あなたを選び任命した、ここをですね、私たちはやはりこの見ていくことは大切である。そしてですね、そのことを思った時にですね、私たちが、まあ、いろんなところを、まあ、先ほどからお語りしているように、いろんなところを私たちは通過いたします。思い通りにならない時、また信仰が成長するようなところを通っていたり、または逆にですね、この何か神様のことが分からなくなって、このどこに向かったらいいか分からなくなる、この時のペテロたちのような状況を通った時にですね、イエス様が私はあなたを選んでいる、そうおっしゃってくださっている、そのことはですね、非常に大きな恵みであるということになるかと思います。信仰はですね、この、ヨハネの手紙の中に書かれていますが、この誰も聖霊によらなければイエスを主と告白することができませんと書かれています。私たちが自分で信じたように思っていてもですね、まずこの御言葉がどこかで語られ、 そして聖霊が私の心に働いてくださったことで、初めて私たちはイエスを主と告白することができる。つまり信仰というものはですね、本当に主が近づいてきてくださって、そしてその上でそれを受け止めることによって、私たちは信仰を持つことができるということになるかと思います。今日最初のポイントはですね、つまりイエス様に選ばれたもの、つまりイエス様がいつもですね見てくださっている、つまりイエス様が私たちを、私があなたを、あなた方、そしてあなたを選んだというふうに言っていただいているので、そのですね、者たちがいろんな波風を通りながらも、やはりですね、身を結ぶことができる。もう一度イエス様の言葉を確認いたしますが、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それは、あなた方が行って身を結び、その身が残るようになるため、つまり、私たちが、図らずともですね、クリスチャン生活をこの保っていくことができるのは、それはイエス様が私たちを選び助けてくださっている。今日ですね、大学に入って多分びっくりしたと思いますけども、ね、でも今日はちょっといろんな方が風邪だったりいろんなことでですね、ちょっとお休みされてるっていうことなんですが、でも今ね、ズームに入ってらっしゃる方ね、ミエルさんと共にですね、礼拝会を持っておりますが、でもこの中にあってもですね、イエス様が私たち一人一人を選んでおられて、目をこの向けてですね、そして導いておられる。そしてその導かれたところにですね、私たちは信仰のチャンスがあるということになるかと思うんですね。つまりもう誰かに語られている御言葉ではですね、私たちはですね、主に近づいていく、または主との交わりが深まるということではことにはなかなかならない。ペテロがですね、このイエス様が水の上を歩いた時にペテロは恐れてですね、そしてでも恐れたんですけど、でもペテロはすごいですよね、主よと、私にそこに行くように命じてくださいとこう言われて、そしてですね、イエス様は来なさいとこのペテロを見ておっしゃってくださった。そしてそのですね、言葉をこう受け止めていった時に、ペテロはですね、水の上を歩くことができたわけですね。途中で沈んでしまうという、ね、波風を見て沈んでしまうということは起きましたが、でもイエス様からこう語っていただくというこのことはですね、これはものすごい力があるということになる。そして今日私たち確認したいんです。イエス様は私たちを選んでくださっている、そして見てくださっている、そして私たちのいろんな信仰のいい時もあれば、ちょっともしかしたら後ろ向きになっている時もある。でもその時ごとにですね、イエス様は私たちを見ておられて、そして何かを語ってくださっている。その語りかけをですね、受け止めていったならば、私たちの信仰はですね、このイエス様の導きの方向に向かっていく。でも多くはですね、私たちはこうそのことに気がつかなかったりですね、またはそれを簡単にこう何かこう受け止めてしまったり。でも今日ですね、御言葉を通して多分最後には受け止めることができると信じますが、イエス様はある意味ですね、ある瞬間には強烈に私たちを導いてくださって、私たちが主の方にも向かざるを得ないようなところをですね、通させるような、そのようなところをですね、通してくださることがあるということも今日一緒に見ていきたいと思います。今日の最初のポイント、イエス様に選ばれた者が実を結ぶことができる、そのことをですね、まず最初に確認していきたいと思います。そしてですね、ここで多分言葉を確認すれば、私たちは選ばれたものですということをですね、お互いに告白するという時ではありますが、でもですね、人数今日少ないので、ね、告白するということはもうそのような気持ちでいてくださればいいと思いますが、でも本当に私たちは選ばれているということであります。そしてだから信仰が保たれるということをですね、今日最初に受け止めていきたいと思います。そして次にですね、今日の多分一つのメインのポイントです。世とイエス様のこの考え方というものは全く違います。 これをですね、区別するということが私たちには非常に大切ということになると思います。つまり世の中にはいろんな言葉があふれています。そして私たちの心にもですね、いろんな言葉がですね、この入ってくるわけですね。その言葉の中で世、すなわちこの私たちをですね、神様の方向とは違う方向に向けるような、そういう方向に向ける言葉なのか、またはイエス様の言葉、イエス様の方向に向けていただく言葉なのかというのをですね、こう吟味していくということは非常に大切です。なぜならですね、心の中に浮かび上がった言葉はですね、吟味しないと結構大変なことがあるわけですね。ふっと浮かんだ言葉が、それがこの神様が喜ぶ言葉か、または神様から話すような言葉か、そしてまたこの神様、そうですね、そういう言葉かということをですね、やはり見分けていくというのは非常に大切になると思います。そして今年ですね、このキリストの御言葉にとどまるというテーマを、この教会、私たちの教会として1年かけてですね、取り組んでいきたいというふうにこう願っておりますが、はい、そうですね、よいしょ、元旦からこの御言葉何回か開いています。これは牧師の証です。年末ですね、妻とですね、太郎先生とこちらからこちらに向かっていく中で、渋滞があってですね、そして、太郎先生名古屋に行かないといけないということで、車で向かってたんですけど、昼時でですね、こう渋滞になってしまって、でなかなか進まないわけですね。そして予定してた食事する場所に行くにはもう昼過ぎてしまうということでですね、私の中ではですね、ちょっとですね、こう思い通りにいかないということで、イライラするというですね、状況があったんですけども、でも最近よくあるんですが、そういう時にですね、やっぱふっと御言葉が思い浮かぶんですね。でそれはいつも喜んでいなさい、絶えずに祈りなさい、この第一テサロニケの5章16節から、18節の言葉です。いつも喜んでいなさい、絶えずに祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。これ第3番の訳なんですけど、でそれ浮かぶとですね、ああそうだ、神様はそう願ってらっしゃると言って、その御言葉に立ってですね、祈り始めると、いろいろ調べていったんですけど、本当にですね、桑名で本当にとってもいいお店をですね、見つけることができて、安くてですね、とんかつのお店なんですけど、味噌カツがね、大吾先生食べたいと言ってたので、そのお店を見つけることができて、多分名古屋に行くより安く美味しいものをですね、多分食べることができたんですね。でその時に本当に思いました、大吾先生とも話してましたが、やっぱり感謝して祈ると祈りは聞かれますねっていう話をこうするわけですね。でまたはですね、こういろんな時に思い浮かぶ言葉、このイザヤの41の10です。これ一緒に読んでもらってもよろしいですか。はい、恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろぐな、私はあなたの神だから、私はあなたを強くし、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。この御言葉はですね、私、月火水木と違うところでちょっと仕事をしてたりしますので、でも本当に何度も浮かぶんですね。そしてこの御言葉が浮かんだ時にですね、恐れるな、私は、あなたと共にいる、たじろぐな、私はあなたの神だから、アーメン、私はあなたを強くし、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。これをですね、こう思い巡らして、本当にそうだ、主は私を助け守り、義の右の手でこう私をこう守って、強め助け、義の右の手で私を守ってくださっているということがふっと浮かぶとですね、平安になるんですね、いろんな状況の中で。 ですから御言葉で祈る、これは非常にですね力がある。でも御言葉じゃない思いも私たちの心にこの襲ってくるわけですね。その御言葉じゃないものと御言葉をこの区別吟味するということをですね、そしてその御言葉を心に留めるということをですね、私たちはこの意識していく必要があるということであります。すなわちイエス様はですね、世があなた方を憎むならあなた方より先に私を憎んだことを知っておきなさい、まあ後で触れます。イエス様の御言葉以外のものが世なので、世は私たちを憎むというふうにイエス様はおっしゃっておられる。そしてですね、なぜ憎むのかというと、イエス様はその後こう21でこう言っている。それはですね、私を使わされた方を知らないから。世がクリスチャンを、またその大牧者であるイエス様を憎むのは、この天の父そしてイエス様のことを知らないから憎むんだというふうにイエス様はおっしゃっておられるわけですね。そしてイエス様はですね、こうもおっしゃってる。もし私が来て彼らに話さなかったら彼らに罪はなかったでしょう。つまりイエス様は来て語られたんですよ、イエス様のこの言葉を。そしてその言葉を語ってくださるとき、その言葉を受け止めていくと、その言葉によってその言葉と違う世が私たちの心の中ではっきりとしてくるということであるわけです。別のところイエス様はこうもおっしゃってる。10節、ヨハネの10の9、私は門ですとイエス様おっしゃってる。そして誰でも私を通って入るなら救われます、また出たり入ったりして牧草を見つけます。盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするためで他なりません。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。私は門、つまりイエス様は門で、正しい門で、そしてその門を通れば命を得れる。でもその門以外のところから入ってくるものは盗人であって、そして狼であって、私たちをこの落としていくようなものということをですね、イエス様はおっしゃっておられるわけです。ですからこの世というものを見分けていくためには、イエス様の言葉をですね、私たちは聞く、それを受け止める。その言葉を受け止めていくと、それ以外のものは世だということを私たちは知ることができるわけです。でここでですね、先ほどの私たちの年末の証がこう生きてくるわけですね。つまり渋滞になりますよ、お腹が空きますよ、そしてイライラしますよ、でいろんな思いが湧きますよ。なんで渋滞なんだとかですね、高速に乗った方が良かったかなとかですね。でもそこでふっとイエス様が、神様が御霊を通して、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、全てのことについて感謝しなさいという御言葉がこうやってくるとですね、ああそうだと、こう門のこの行く道が見えるわけですね。そうするとそれが見えたら、ざわざわした肉的なものは、ああこれはちょっと良くないというふうに受け止めてですね、そして門のイエス様の御言葉で祈っていく、感謝します、褒めたたえます、主を崇めますと祈っていくと、まあ実際のところですね、すぐに最善の道を神様がこの見せてくださったということですね。こういうことがですね、私たちのこの日々の生活の中で起きてくるということになるかと思うんですよ。でお仕事に行っている中で、または家族やさまざまな交わりをする中で、やっぱり世のその言葉とか世の考えが外から聞こえる時もあれば、自分自身の中で世の考えのようなことを思っていくということもあるかと思うんですね。でも世の考えをですね、こう進めていってもですね、やはりこの恵みとか、また神様の導きという方向とは違う方向に向かってしまう。であればですね、どうしたらいいか。イエス様の御言葉をですね、見上げていくわけですよ。今この瞬間に、今日ですね、イエス様はいろんな悩んでいる時に私たちに近づいてくださる方だということをですね、今一緒にこの確認をさせていただいております。ですからいろんな状況になった時にふっとですね、祈って、そして神様を見上げて、そして御言葉をこの思い起こすようにしていかれたらよろしいと思うわけですね。皆さん、先ほど私がこう皆さんに お伝えしたですね、この、恐れるな、私はあなたと共にいる、立ち上がる、私があなたの神だから、私はあなたを強くし、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。これですね、暗唱してるだけで私は人生変わると思うんです。この御言葉、正確でなくてもいいです。私覚えてるのは第3版なので、これ2017の訳なもんですから、ちょっと私覚えてるのとは微妙に違うんですが、でもそれは関係ないんです。ある状況の中でふっと恐れるな、私はあなたと共にいる、立ち上がるな、私はあなたの神だから、という言葉をですね、覚えている中で主は聖霊によってそれを思い起こさせてくださる。そしてそこの御言葉に立って祈り、そして行動していくと、悩みの中でですね、行動していくよりも御言葉に立って祈って行動していく方がやはり導かれるということになるかと思うんです。そしてイエス様がですね、このおっしゃっているように、イエス様が選んだものは実を結び、その実が残るというふうにイエス様はヨハネの 15-16 で語ってくれています。ですからイエス様の助けの中で私たちはですね、実を結んでいくことができるということ、そのことをですね、この確認していきたいと思うのです。イエス様の言葉、ヨハネの 15-20 でもう一度読みます。人々が私を迫害したのであれば、あなた方も迫害します。彼らは私の言葉を守ったのであれば、あなた方の言葉を守ります。しかし彼らはこれらの言葉をすべて私の名の上にあなた方に対して行います。私を使わされた方を知らないからです。つまりイエス様を使わした方を知らない肉は真理を攻撃する、またクリスチャンを攻撃する。ですから私たちはそれを、攻撃を見分けるためにイエス様の御言葉を受け止めて、そして御言葉とそれ以外の考えをはっきりとさせながら、それ以外の考えはこう退けていくということが理想なんですけど、でもですね、御言葉が心に入ってきたならば、もう自然とですね、それ以外の世の考え、自分を攻撃するような、外から、またもしかしたら内側から自分をダメだとかですね、できないとかですね、そういうふうに攻撃する思いをイエス様の御言葉をいただくときに、恐れるな、私はあなたと共にいる、立ち上がるな、私はあなたの神だから、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、全てのことについて感謝しなさい、このことを受け止めてアーメンとしていくと、私はですね、必ず祈りが導かれる、そして良い方向に向かわせていただける、そのことをですね、私たちは受け止めていくことができるかと思います。はい、もう一つ、ヨシアの 1-9、 これも有名な言葉、力強い言葉ですね。これも暗唱してもよろしいと思います。一緒に読みましょうか。 1-9、 はい、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、あなたが行くところどこででも、あなたの神主があなたと共におられるのだから、アメン。ですから不安になった時、その場所に主はですね、強くあれ、大きくあれと、私が共にいると言ってくださっている、この御言葉に立っていく時に、私たちは肉の、または世のさまざまな思い、否定的な思いをですね、退けて祈りの中、平安の中で進んでいくことができるということをですね、今日一緒に確認していきたいと思います。はい、ここにですね、恐怖や無力感を感じたとき、御言葉で祈る、この後です、つぶやきを御言葉に変える、私もよく最近やってます。いろんなつぶやきの、何かいろんな思いが湧いたら、御言葉は何て言ってるかと受け止める、そしてその御言葉で、この御言葉を思い起こしていくことができたならば、その御言葉で祈っていく、まあ、これもですね、一緒に私たち、そのように進んでいけるように、この1年かけてですね、一緒に進んでいきたいと心から願います。今日の最後のポイントを語る前に、一言だけお祈りをさせてください。心合わせてください。祈ります。神様、 あなたの御言葉で私たちの人生は変わる。そのことをあなたが私たちに語ってくださっておりますから、ありがとうございます。あなたがしかしです、しかしながら、私たちは自分の頭で考えてもこれは不可能です。主よ、あなたが語ってくださるその言葉によって、私たちは門とそれ以外のものがはっきりと分かりますから、主よ、私たちが本当に必要な時にあなたの御言葉を語っていただき、また思い起こすことができるように、主よ、どうか導きをお願いいたします。感謝します、感謝します。イエス様のお名前によってお祈りお捧げいたします。アメン。今日最後にですね、この主との交わりの中で、私たちはこの主を証ししていくものになれるということをですね、今日一緒にこの確認して今日の時間終わっていきたいと思います。今日読んだヨハネの15章の最後のところですね、26と27です。前に今出ておりますが、こう読んでいきますが、私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その方が私について証ししてくださいます。今お語りしたですね、この26の前、つまり世はクリスチャンをまたはキリストを憎む、攻撃するということはですね、これはイエス様の言葉の流れからすれば、聖霊が働かれるときに初めて分かることになるということをですね、私たちは受け取ることができるかと思います。真理の御霊、聖霊が来ると、その方は私について明かしてくださいます。聖霊が来て、そしてイエス様の言葉がこのような言葉だ、恐れるなとイエス様はおっしゃっておられる、感謝しなさいとおっしゃっておられる、そのことが聖霊によって心に、あ、そうだと分かったときにですね、私たちは門と門以外のこの考えを区別することができる。ですから聖霊の働きがどうしても必要になるわけですね。ここに今日お語りした言葉はですね、ただ勉強してこういう言葉をですね、言葉でこう何度も暗唱してというレベルではなくて、聖霊が私たちの心に働いてくださるときに、その門と門以外のものを区別することができるような、その私たちの心の変化が起きるということをですね、私たちは知ることができるかと思います。でもそれによってですね、その後イエス様はこうもおっしゃってる、その方、聖霊が私について証ししてくださいます。この後、あなた方も証しします、そうイエス様おっしゃってるんです。あなた方、これはまずはここにいた弟子たちでありますが、でもこれを聞いた私たちクリスチャンにも当てはまる。つまり聖霊によってこのように教えられていくと、こう私たちもこう変えられて、そしてこのイエス様との交わり、聖霊様との交わりの中で変えられたことを通して、あなたもイエス様の素晴らしさ、恵みを証しするようになるとイエス様はおっしゃっておられる。初めから私と一緒にいたからです。つまりイエス様との交わり、そしてイエス様のことを教えてくださる聖霊様との交わりによって、私たちはキリストの喜びとか素晴らしさを証しするようになるということをですね、イエス様はおっしゃっておられるわけですよ。だから私たちは祈るんですね。祈って主と交わるんですよ。そしてその交わりの中で、私たちがこの心が元気になったり、まあ、これはね、御霊の実のね、あの一つの現れでしょうが、喜びが湧き上がったりすることによって、私たちは言葉なのか、またはこの言葉ではない何かの雰囲気なのか、それによって私たちはイエス様の何か素晴らしさを証しするようになるということで、聖霊が働いてくださることになるんですが、でもこの先週もこの御言葉開きましたが、このやはり聖霊が働いてくださるために、私たち人間側がしなければならないこととして、このパウロはですね、この第2コリント3章の16節以降を教えてくださってるんですね。何をパウロは教えてくれてるのか。それは私たちはこう肉やいろんなこうものの中に生きてますが、聖霊に触れていただくためには、私たちがまずすべきことは、私たちの心をですね、主に向けることです。主に向ける。主 主に向けると、まあ、今読みます、御言葉です。しかし人が主に立ち返るなら、まあ、第3版は主に向くならと書いてますが、主に向く、主に立ち返るならいつでもその覆いが覗かれます。自我とか肉の思いとか混乱とかが、この主に向くと、この取り除かれる、覗かれると書かれている。そして主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由がある。この覆いが取り除かれるとだんだん自由になる。そして3の18、私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を美しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。この後、これはまさに御霊なる主の働きによるのです。私たちが肉の中でこのもしかしたら悶々としている中で、主に向くとその覆いが取り除けられると書かれています。そして顔を鏡のように主の栄光で映しながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に姿が変えられる。それは御霊による主の働きによるものだと書かれている。ですから御霊に触れていただき、この覆いをこの取り除いていただくためには、やはりですね、主に向く、もうここにおられる皆さんはですね、今日礼拝会にいろんな事情の中で来られたと思います。まあ、今日来られなかった方がどうという意味で言ってるわけではないです。その方々もベストを尽くしていらっしゃるということではあるんですが、でも今日来られて、そしてこのメッセージを聞かれて、後で録音で聞かれる方もおられるでしょうが、でも私たちが聖霊に触れていただくためには、やはりこういろんな事情の中でも主に目を向ける、心を向ける、これが触れていただくためにどうしても必要なことになるということをですね、主は語っておられる。そしてそれをすれば覆いが取り除けられて、だんだんこう晴れてくる、明るくなっていく。そして本当に主の光や力を経験することができる。私たちは週に一度ですね、礼拝を主に捧げながら、やはりそこで毎週ですね、主に向くという作業、これは霊的な作業なので、主に向いた人がですね、覆いが取り除かれるということの意味合いを理解することができるわけでありますが、でも水を汲んだ者が恵みを知ることができたと書かれているように、やはり主に向け、心を向けた者が実際に覆いが取り除かれていくという、この恵みを経験していくことができるということになるかと。イエス様はヨハネの16の7でこうおっしゃって、私が去っていくこと、これ十字架の前の言葉ですよ、私が去っていくことはあなた方の益になるのです。去っていかなければあなた方のところに助け主聖霊はおいでになりませんと語ってくださっています。今は聖霊の時代です。アメン。ですから私たちに聖霊がいつも語りかけてくださる時代です。そしてその聖霊の語りかけによってイエス様のことがよくわかるようになる、これが今の時代です。でもそういう時代でもやはり覆いはありますので、私たちが本当に成長し、地上で実を結び、そしてあちらの世界に行った後も何かの働きが準備されているわけですが、でもその働きの備えをしていくという意味でも、この地上でこう肉の中でですね、もうただこう目をこうまどろんでいるような状況のではなくて、まあ、そういう時もあるかもしれませんが、でもはっと聖霊に気がつかされたら、まあ、今日最後に語りますが、主は近づいてくださるということを語りますが、その瞬間ごとに主に心を向けていく。そうすると覆いが取り除けられて、栄光から栄光へと私たちの心、姿が変えられていく。それはまさに御霊のある主の働きによるのですと、主が語っておられるようなことがですね、私たちの心に起きるということをですね、受け止めていきたいと思います。最後に今日トマスの事例をこの確認して終えていきたいと思います。トマス、まあ、トマスは疑い深いトマスというふうにこうよく言われておりますね。イエス様 の復活の時にですね、仲間がいた時に夕方イエス様がやってきて、私だ平安あれとおっしゃったその場にトマスはいなかったんです ね。そしてトマスはいない中でみんなが感動してですね、主はよみがえられたと言うんですが、でも一人トマスはですね、客観的になりながら、このですね、ヨハネの20の24です、まあ、彼はそこにいなかった。そして25、他の弟子たちが彼に、私たちは主を見たと言うと、トマスは彼に、私はその手に釘の跡を見て 釘の後に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言った、まあ、これはトマスを弁明する言葉をあえて言うと、こう不信仰で言っているというよりは信じられないです、信じたいけどそんなこと信じられない、もう手でこう指に入れて確認しないと信じられない、でも逆に言えば確認したら信じたいですというところにはなるかと思いますが、でもですね、この言葉をトマスも選ばれた人ですね、イエス様を信じた弟子の一人です。8日後に、まあ、8日経った後ですね、すぐではないです。8日後にイエス様はトマスのもとに現れるわけですね、まあ、仲間がいる中に現れるわけです。そしてイエス様はですね、トマスに言われるんです。イエス様は祈りを聞いておられますからね、アメン。覚えておられますからね、アメン。ですからそのトマスに、ね、あなたの指をここに入れ、ここに当てて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇腹に入れなさい、信じないものではなく信じるものになりなさいと、多分きっとトマスの目を見て優しい表情でイエス様はトマスに語ってくださったということになると思うんです。するとその表情と目とイエス様の姿を見てトマスはもう崩れるように、私の主、私の神よと、ヨハネの20の28でトマスはイエス様に語ってるんですね。ここにですね、こう主に向くという時にイエス様がトマスに何をしてくれたのかということを見ることができると思います。トマスはイエス様に、まあ、神様に、またはこう言葉としてこう分からないです、信じたいけど分からないです、そして神様にもきっとそんな祈りを捧げたと思います。そこからスタートということではあるわけですが、でもその祈りを聞いてイエス様があるタイミングで近づいてくださって、私だと、指を入れてごらんなさい、見てごらんなさい、するとトマスは私の主、私の神よというふうにイエス様にひれ伏して、そしてイエス様を見上げていく。私たちの人生にもですね、やはり私たちが迷ったり不安に思ったり、そして心の焦点が定まらなかったりするときに、いや分からないです、できないです、神様どうしたらいいんでしょうかという祈りを先ほども確認しましたが、神様は聞いてくださっておられますよね。ですからその祈りを神様は聞かれて、私たちはもう選ばれていますから、何か神様が私たちにこのしてくださる。今日最後確認したいのは、私たちの弟子たちと同じようにイエス様と心の交流ができるように、心の交流をするように導かれている。イエス様は生きておられますよね、アメン。そして私たちを選び愛してくださっているわけじゃないですか、アメン。そして私たちに語りかけてくださってますよね。するとそのことを通して私たちはこう目には見えないんですけど、でもイエス様の人格に触れて、イエス様の人格と出会って、イエス様の人格とこの交わるような、そのような経験をしていくということになると言えると思うわけです。するとですね、私たちはイエス様が先ほどおっしゃった、あなた方も証しします、初めから私と一緒にいたからです、まあ、私たちは弟子たちとちょっと状況違いますが、でもイエス様とのこの交わり、一緒にいたという交わりを通して、私たちもイエス様のことを証しする。ですからある意味ですね、今日のトマスや最初に挙げたペテロではありませんけど、悩んだりですね、暗くなったりですね、または信じられないというような、そういう気持ちになるということは、イエス様との関係がぐっと近づくですね、チャンスにもなるということが言えるかと思うんです。今日ですね、覚えたいと思います。そういう時こそイエス様助けてください、そう一言祈る。その中でイエス様が何かの助けをしてくださって、優しいあのイエス様が何かの言葉を思い起こさせてくださって、もしかしたら何かの環境かもしれない、ね、 イエス様は私を信じられなければ技を信じなさいとイエス様おっしゃっておられるので、私たちがこうイエス様の気持ちを受け止められないときに、イエス様はいくつかの技事例を見せて、イエス様がどこまで愛しておられるかということを教えようとしてくださっているということは起こり得るかと思いますが、でもそれらのことを通して私たちはイエス様との交わり、人格的な交わりを通してイエス様に触れられて、イエス様を証しするようになるということ、そのことをイエス様がおっしゃっておられるということを受け止めていきたいと思います。はい、トマスと同じように私たちも選ばれておりますので、今日のまとめを最後して御言葉を終えていきたいと思います。今年のテーマ、イエス様の御言葉にとどまるですが、でもそれはイエス様に選ばれているから、イエス様が近づいてくださって語ってくださるから、私たちはそのような実を結んでいくことができるということ、そして今日大事なポイントとして、イエス様と世を見分けていくということを学びましたね。イエス様に目を向けていけば喜び、希望、平安が来ます。でも世に目を向けると不安とか苛立ちとかイライラとか、また失望とかになります。ですからこれを見分けるには何が必要かということを今日一緒に学んだんでしょうか。確認したいと思います。何が必要でしたか。この門と門以外のものを見分けるには何が必要でしたか。御言葉ですね。ですから御言葉で門が分かる、御言葉で門以外の雑念が分かる、これを私たち確認していきたいと思います。そしてイエス様との交わりです。もう交わりはもう親しいものです。できる時には感謝、できない時には助けてください。その中で私たちはただ機械的にイエス様に祈るというレベルを超えて、イエス様の愛情とか優しさをこの弟子たちと同じように目には見えないんですけど、でもいつかはそのイエス様とお会いできますし、今この時代もイエス様、主は生きておられる、共にいると言ってくださっているので、そのお方のとの人格的な交わりを通して私たちは変えられて、イエス様の証人になっていける。今年ですね、第2回目の日曜日ですが、御言葉、イエス様のキリストの御言葉にとどまりながら、私たち主に導かれた祝福の人生、また人々を助ける人生、神の栄光を少しでも表すことができる人生、そのような人生を私たち今年もですね送っていきたいと願います。一言お祈りして今日の御言葉を終えていきたいと思います。祈ります。天の神よ、あなたがここに本当に必要な人々を集めてくださったことをありがとうございます。あなたに目を向けていくときに必ずあなたはそれに応えてくださるお方であることをありがとうございます。私たちはあなたに養われて信仰の道を歩むことができることをありがとうございます。そしてこの信仰の道は地上の生活で終わるだけではなく、ここで築き上げた、培ったイエス様との絆は、目を閉じた後あちらの世界に行った時にもその絆が大きなこの準備となって、何かの働きにこの導かれることも私たちは聖書から教えられています。神様、感謝します。今の時をありがとうございます。感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りお捧げいたします。アーメン。しばらくお祈りいたしましょう。そして神様に、教えられたことを確認し、門と門の外のものは門の言葉をこの思い巡らす中で聖霊によって深く教えられていくということになるかと思いますので、しばらく教えた御言葉を心の中で反芻して繰り返して祈る、その祈りの時間を持っていきたいと思います。祈りましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、感謝いたします、感謝いたします。あなたの御言葉は道の光、灯火です。イエス様、その灯火によって暗き中を歩むことができます。ありがとうございます。主、私たちにいつも近づいて語りかけてくださるイエス様の御言葉、備え与えられている、語っていただけていることをありがとうございます。主よ、あなたが触れてくださって全てが導かれます。 すべてあなたがしてくださる中で私たちが応答していくものであることを思います。主を感謝します。感謝します。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。ね、はい、ね、イエス様の御言葉にとどまることを通して今年ですね、きっとですね、イエス様、優しいあのイエス様、目には見えませんが、でもあの方とですね、深い人格的な交わり、助けられた、愛された、支えていただいた、そのようなですね、経験、体験をですね、たくさんしていくことができると信じております。期待してですね、そして本当にこの1月後半をですね、私たち、迎えていきたいと思います。